今日は契約の箱の入場ということで、第2サムエル記の6章を中心に学んでいきます。ダビデはすべての戦いに勝利し、また主に感謝を捧げましたけれども、彼の思いは神の箱をエルサレムに運び入れたい、その思いが心の中にありました。しかし今日学ぶべきところは何かっていうと、その目的がたとえ正しいものであっても、やり方が神様が示したことと異なるものであるならば、災いになりかねないっていうことを私たちは学ぶことができると思います。今日の学びの要点ですけれども、確かに私たちは自分で判断し行動していくという、そのことが与えられているわけですけれども、しかしまた神様はご自分の方法を私たちに聖書を通して示してくださっておられるということです。ですから私たちクリスチャン、イエス様の十字架の血潮によって贖われた、命が与えられたものはどうすべきかというと、主に従うということであるわけです。そして私たちはこの主に従わなければ主から祝福を受けることはできない。確かに私たちは何やっても許されます。しかし神様の恵み祝福に預かろうとしたいならば、私たちはこの主に従う以外に他には道はないということを教えられると思います。まず最初にこの箱、神の箱を迎える備えですけれども、第2サムエル記の5章9節を見ると、このエルサレムにこの契約の箱、神の箱を運び入れるということであるわけですが、その町はダビデの町と呼ばれたわけです。もともとはエブス人、異邦人がそこに住んでいたわけですけれども、しかしもともとはそこにはモリアの山があり、言うなればアブラハムがイサクを捧げた、そしておそらくはそのところにエルサレムの神殿が建てられたであろうと言われているわけです。ですからただ単にこのダビデの思いでそのところに神の箱を運ぶというのではなくて、神様の不思議なこの計画があるということを見ることができます。そしてダビデは第一歴代史の13章1節から4節を見るならば、このイスラエルの人たちを集めて、そしてまた神の箱を自分たちのところに持ち帰ろうと訴えているわけです。その神の箱はシロというところで祭司エリのところに安置されていたわけなんですけれども、しかしペリシテ人が攻めてきてそれを奪っていった。ところがそのペリシテ人の地ではもうさまざまな災いが起きるということが発生したわけです。そしてついにはイスラエルにその神の箱を返すということをしました。そしてペリシテ人たちはどうやって返したかっていうと、もちろんやり方なんて知らないわけです。もう牛に引かせてですね、そして返した。で、ところがこの神の箱をまたダビデの町エルサレムに移していくということであったわけなんですけれども、一つの事件が発生したわけです。それはナコンの内場でこのウザという人が神の箱をこう押さえるということをしたわけです。ところがなんとそのことをしたウザが、まあ、撃たれてしまった。まあ、ある人は名前が悪かった、うざいことしたから撃たれたんだってですね、いう人があったんですけれども、実はそこには非常に重要な意味があるっていうことです。ある意味その神の箱をもう牛に引かせていくっていうことはもう不敬っていうことになるわけです。神を尊ばない、もうただ単なるまあ箱物をですね、運ぶような形で彼らはそれをしてしまった。言うなれば神様をないがしろにするということであるわけです。おそらくはまあ普通の人はこういうことを感じるっていうかですね、知るっていうことはほとんどないと思います。 ところが神様の目から見るならば、それはまさしく神様を神としては崇めない。なぜそのことが言えるのかっていうと、実は神様が定めたことがあるわけです。それは出エジプト記の25章や、また民数記の4章のところを見るとわかるわけなんですけれども、その契約の箱を運ぶ場合は、必ずこのレビ人の中のケアテ族の者だけが神の箱を担いで運ぶことが許された。それ以外の者は触れてはならないということであったわけです。ですからこのウザたちがやったことはもう全く間違ったことをやっていた。しかもあのペリシテ人たちがですね、やったことを真似してやっているわけです。どうしてそのことを、まあ、彼らは気がつかなかったのか。実はそのことは第一歴代史の15章の13節から15節を見るとわかるんですけれども、この主に求めなかったというですね、言葉がその15章の13節に出ているわけです。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主は私たちに怒りを発せられた。定めに従って私たちが主を求めなかったからだと、はっきりダビデは言ってるわけです。ダビデという人であろうものがとも思うわけなんです。まあうっかりというかですね、もう契約の箱が自分たちのところに来たということで、ある意味もう舞い上がってしまっていたのかもしれない。もう嬉しさのあまり、もうついおろそかになってしまった。多分私たちもそういうところがあるんではないかなと思うわけです。うっかりしてしまう。そしてそれが、まあ、失敗。いや、失敗どころか一人の人の命がですね、失われてしまう。まあ、そういうような、まあ、事件事故はですね、日本でも私たちは耳にしたことがあるわけなんですけれども、しかしやはり命が失われるってことはうっかりでは済まされない。ですから私たちもやはりよくよく、まあ、注意するっていうか、日頃やはりこの神様を尊ぶ、敬うっていうことは非常に大切なことではないだろうかと思います。まあ私たちはイエス様の十字架によって自分の命が救われた。もう滅びに行くものであったものが本当にこの永遠の命が与えられて生かされている。やはりそのことをやはり私たちは常日頃忘れてはならないことではないだろうか、そのように思います。そして彼らはもう一度改めてその契約の箱、主の箱をこの祭司たちにこの運んでもらうということをしたわけです。そしてその喜びはまさにこのオベデエドムの家でですね、最初に表されたわけです。なんと神様はオベデエドム、そしてまたその家の人たち全家を祝福された。第二サムエル記の6章の11節ですから、神様は呪いの神ではないということです。祝福を与えてくださる方である。ただ私たちはやり方を間違ってはいけない。やはり神様が定められた通りのことを私たちはするならば、祝福を、神様の報いを豊かに与えてくださることができるということです。ですから私たちは絶えずやはり神の御言葉を聞く。私たちは超自然的に神の声を聞くことはできません。しかし聖書を通して神様は自分に何を語ってくださってはいるのか、まあ今回のところであるならば、やはり神様に忠実に従っていくっていうことを教えられるのではないだろうかと思います。そして神様は決してもう災いを起こされるっていうだけではなくて、実は祝福を与えてくださる。そしてダビデはこの神の箱を自分の町に迎え入れた時に、第2サムエル記の6章14節を見るならば、主の前で力の限り跳ね回ったとあるわけです。 もう彼の喜びはどれほど大きかっただろうかと思うわけです。ところがサウル王の娘であったミカルは、その20節を見るならば、このゴロツキが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の女奴隷の目の前で裸になられてとですね、そういうことを言ったわけです。彼女は心から契約の箱が自分たちのところに帰ってきたということを喜ばなかった。ミカルは23節を見るならば死ぬまで子がなかった。本当に祝福から彼女は外れていってしまったということであるわけです。やはり私たちが一番大事にしたいのは何かっていうと、もう神様が自分の生活の中の中心である、そしてやはり神を敬い尊ぶということが第一のことではないだろうかと思います。21節のところを見ると、ダビデの言葉があるわけですけれども、神様がもう自分を選んでくださった、そして君主に任じられた、そのことを彼は言ってるわけです。イエス様も私たちに対しては、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、あなた方を立て、そして身を豊かに結ぶためにとですね、約束してくださっておられるわけです。ですから私たちはこの世の栄光とか、またこの世の素晴らしさを得るものではなくて、やはり神様の祝福に預かるものでありたい。そしてまた私たちの心の中に聖霊の豊かな実がですね、もう本当に結ばれて、ダビデのように心から主を褒めたたえる、喜ぶ、そういうものとさせていただきたいと思います。